107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。西宮の始まりはどんなんやってんやろうという疑問から、郷土資料館の館長さん、大田さんに、そんなお話を、質問をぶつけまして、話を聞きに来だしたんですけれど、人が西宮のこの地域に住み出したのは3万年ぐらい前ですという話から始まって、なことでしたけれど、まあ4回続けて大田さんにお話をいただきました。古墳時代を通り過ぎて平安時代にまで移りました、その後の時代では西宮神社に遺跡が、西宮神社の遺跡からいろんなことが分かりましたよというようなお話もありましたし、かたや神戸にいた平家が西宮の港を利用して、いろんな海外からの焼き物なんかも輸入してたようなことがあるな、それがまあ西宮で使われたんやろうな、こんなとこから出てきたからというふうなお話で、片方観音寺を作ったのは源氏とちゃうかというふうなお話で、そんなことから源氏と平家は西宮でも相当いろんなことで話し合いをしたやろうな、そこで折り合いがついたということから西宮神社っていうのもまた開けてきたというか、西宮という町に大きくこう影響を与えていったというふうなお話まで聞きました。さあその次はどないなんねやろうというようなことがあるわけですが、今日また、合田さんを煩わしまして、西宮の始まりはどんなんでしたという話の続きをお願いしたいと思っております。合田さん、こんにちは。
こんにちは。
ちょっと今簡単に言いましたけど、はい、長い長い歴史を、
ね、
西宮の歴史をたどっていただきまして、はい、だいぶこう近づいてまいりました、はいはい、今日に。この前のお話では越水城というお城は、はい、相当大きな影響力を持ってたらしいでと。
そうですね。
だから西宮っていうのは城下町というてもええかもわからんで、は
い、そのあたりがもう研究の課題ということで
ということでおっしゃいましたね、はいはい、でも一方、まあ酒を中心に江戸時代の相当大きな産業として、はい、西宮は産業都市やったと、はい、まあ、その産業都市に宿場が作られたから、宿場の機能も併せ持つけれども、はい、いわゆるあの宿場町とか、はい、そんなことじゃなくて、産業都市の中に宿場の機能も持たされたんやろうと、
はいはい、
でまたそういう非常にこう便利な商業も産業も盛んで、そこに街道もあってというのは便利なとこやから、あの江別さんもあの大勢の人がお参りになるし栄えるし、はい、ますます賑やかな江町になっていく、はい、いうふうな歴史があったなというふうに言っていただきました、はいはい、でまあ、西の宮の人はそれをまた力にして江戸へ指して、はい、こう西宮の産業を持ち込むという、はいはい、船の海鮮の商売やとか、あるいは通信の商売やとか、はい、いろんなことを駆使して農業も漁業も全部が力を合わせて江戸へ登っていくというふうなことがあったから、はい、ますます西の宮は隆盛な町になったね。っていうふうなお話でしたね。
東軍、はい、西宮で、まあ、江戸へ殴り込みみたいな話をしたと思うんですけど
そうですね、はい、そんなことの中で西宮という町はだから自分の力で大きくこう発展していってるということが言えるんじゃないかな、はい、
もうまさにその通りです ね、
はい、そんなことを教えていただいて、ああなるほどな、西宮の町がみんなが力を持つというのはその頃からずっとそういう伝統があったんやなというふうに思いましたけれど、さてその次の時代にこう移っていくとしたらですね、どんなこと、今日なんか地図をお持ちになってますん です、
ね、
今日はなんか地図を見てお話ししようということですか、は
い、それがいいのではないかなということで、
あ、そうですか、はい、
まあ、前回まではですね、江戸時代 までの話で、まあ、さて次どうなるかというと、これも明治維新以降ということになって、
そういうことになります。
現代の私たちの生活に近い時代になってきます、はい、で、それをですね、はい、可視的といいますか、見てわかる、今でいうところの見える化ですけども、
はいはいはい、
見える化しているのが実はこの地図のじゃないかなと思うんですね。これ昭和27年の、西目市長官図という、これも最近はあちらこちらで取り上げることも多くなりましたので、
これ市役所の玄関の
そうなんです、
ショーウィンドウの中で見ました。
掲示させていただいてですね、はい、解説をずっと書いてるんですけども、はい、その地図の、元版ですね。
なるほど。
27年にですね、市役所で発行したこれパンフレット、
うん、
市の紹介のパンフレットなんですが、そこにですね、西目市全体を、上から空から見たらこういうふうに見えるだろうという絵がありまして、
はいはいはい、
これ見ながらお話しすれば少しはイメージを膨らましながらお話しできるのかなと、
ね、
ちょっとラジオの方は分かりにくいかもしれませんけども、
はいはい、私だけ分かるということ、
また長官図については市役所の1階で見ていただければいいかなと思いますので、
あれはずっと出てるわけ
で、もうしばらく出ると思いますので、
はい、だからそういうふうにこう江戸時代からこの近代明治大正の時代に移ってくるって、はい、日本全体が大きく変わった時代ですが、はいはい、その時代というのはやっぱり西宮にとっても大きな変わり方があった
んでしょうか。もう大きいですね。もう全く行政なり政治なりの制度が違うんですけども、はい、なかなかやっぱり住んでる人はそういうのは目に見えにくいんですね、うん、江戸の殿様がですね辞めさせられて、
はい、
天皇中心の政治になったと言ってもですね、うん、日々の生活がそんなに変わるわけないですから、そんなにこう目に見えて変わるわけでもないんですが、うん、多分この西宮に住んでる人がですね、はい、一番変わったなと思ったのはですね、これやっぱ鉄道が走ったことかなと思うんですよ。
ほう。
明治時代になりましてですね、まず今の JR ですね、
はい、
昔はただの鉄道というふうに言ってましたんですけども、はい、神戸と大阪の間をですね鉄道が走りました、
はい、
これが明治7年明治7年なんですけども、
なるほど、
これがやはり西宮の人々にとっては、うん、時代が変わったなというふうに思ったんじゃないかなと思うんですね。それまではとにかく歩くしかありませんの で、
そうです、ね、
とことことこことこ歩いて大阪なりあるいは兵庫なりに行くという時代だったんですが、
そうですよ、
汽車に乗りますとですね、はい、もう立ちどころに大阪神戸に出ることができるようになりますので、これも革新的だったと思います。
本当にこれはぐずい変わり方だったでしょう ね、はい、
ね、
そうか、大阪へ用事があったらやっぱり1日がかり で、
そうです、ね、
行くだけで半日かかるかな、
ひょっとしたらその日のうちに用事終わって帰ってこれないかもしれませんですもんね。
そうですよね、はい、今想像もできないことですけど、歩いていくわけですから、はい、まあ馬に乗る人もおったかもわからんけど、それにしたってやっぱり何時間ってかかるわけ
ですね。そうですね、
はい、そうか、明治7年
ですね、いわゆる
鉄道が通って、これは JR の今の JR
の JR ですね、私たちの世代でいくと国鉄というのが一番馴染みがあると思うんですけど、
はい、僕ら商船です。
あ、そうですか一つ前でしたね。もともと鉄道これしかありませんでしたんで、
はい、
いわゆる鉄道というふうに言われたんですが、 そうですね、その後おっしゃったように商船、鉄道省の商船ですね、
はい、
それから、国鉄という形があって、はい、今 JR ですね、
そうですね、
はい、
でそので鉄道ができて、
ええ、
それ駅が西宮にもできた、
はい、そうなんですね、
あっちこっちにできるわけでしょ。
最初はですね、
はい、
これ大阪と、
はい、
それから神戸三宮ですね、この間中間駅は西宮だけなんです。
へえ、
これが平なんですけども、その辺がやっぱりこうその大阪と神戸の中間でですね、うん、どこが一番大きな町かというとこの西宮になってしまったんでしょうね。
いうことですよね、
はい
はい、そうか、西宮が一つだけの駅やったわけです。
そうなんですね。
それはもう、はい、とっても西宮っていうのは重要視されてたということ。
重要視されてたんですね。でそこでですね、うん、私いつもこういう機会あると申し上げるんですが、
はい、
JR 西宮駅って漢字二文字で西宮と書いてますよね。
西宮ですね。
西宮ですね、
はい、
これは阪神もそうですし、阪急の北口、西宮北口もそうなんですけども、
そうです。
少し前までですね、
はい、
間にカタカナの能が入ってましたよね。
ありました、ありました。
私は実はですね、このカタカナの能が入った西宮がいいなと今でも思ってます、
はい、
これは最初にですね駅作られた時に小さな能が入ってるんですね。これ西宮という形で
初めからあったわけ
です。はい、そうなんです、
はい、
でそれ以前からですね江戸時代の古地図なんか見てましても、
はい、
カタカナの小さい能が入ってるのが割合あるんです。全部ではないんですけどもね、漢字2文字だけでもありますし、
なるほど、
西宮と読ませるのにですね、
うん、
あえてカタカナの能を入れてる地名もありますので、これはもうやっぱり能がついてる方が歴史的なその名称としてはやっぱり っぱりいいなと。
なる
あのこれ全くその他に主張する必要もないんですけども、ええ、あのカタカナのがある方が歴史的な意味合いは強くなるかなというふうにはいつも思いますね。
一番最初に鉄道が通った時に西宮だけが大阪神戸の間で西宮だけに駅ができた、はい、でそれの駅の名前が西の宮やったというのやが、これは歴史的な事件ですから。
そうですね、多分のが入ってないとですね、あの遠くの人は西宮というふうに呼んでしまったんじゃないかと思いますの で、ね、まあ、それも合わせてカタカナのを入れたのかなというふうに思います、ね、
なんでなくしたんでしょうね。もともとあったものを取らなくてもいいのになと、はい、
あの桜宿賀駅ができる時にですね、はい、この野をあの取って西宮という駅に変えましたですね。
そうですか、はい、あの時でしたか、
はい、
ちょっと残念な気がしますね、はい。まあ、それで鉄道が一つついた、でこれでも大阪神戸あっという間に行けるようになった、
はいはい、
もう随分人の生活とか、はい、あるいは産業の在り方とか、はい、お金の流通とかいうことも随分変わったやろうと思います。
そうですね、ただこれ実はですね、この時についた鉄道は長距離鉄道なんですね。
はいはいはい、
まあ、目的としてはもう大阪から北部九州門司まで一本の鉄道で結ぶという、
はい、
これがあの目的ですので、少しやっぱり近くの例えば西宮の人たちはですね、うん、はい、直接たくさんの恩恵を受けたかというとそうでもないですね。やはりあの西宮の人が鉄道、まあ、目の前を汽車が走りますんで、うん、黙々あの煙を吐いて走りますんで、これは仰天したと思うんですけども、うん、これはもう文明開化の匂いがしたという程度だと思うんですね。新しい時代が来たなと。でところが実際にですね、あの西宮の人たち住む人々にですね、はい、直接的な影響を与えたのはこれやっぱ阪神電車だと思うんです。
はは
あの阪神の開業はあの少し遅れまして明治38年明治時代の終わりに近づくんですけども、この時には市内にですね、あの各村々に駅ができましたので、
はい、
それはもう近くに住む人はこれみんな阪神電車を利用することができますから、
あ、そうです。
これもう大きなあの違いだったと思いますね。
明治7年に JR で明治39年に阪神電車、
はい、38年ですかね、
30年ほど、
はい、そうです、
なかったわけです、はい。だけどやっぱり町の中にそういうのが欲しいというか、あるいはつけたらええのんちゃうかという人がいて、
はい、
こう電車を通したと。
そうですね、この阪神電車、まあ、阪神電鉄なんですけども、はい、は灘の、まあ、西の名灘のですね、はい、酒屋さんなんかもこれ資本家として名を連ねてますので、そういった方々の、まあ気持ちといいますかね、企業家としてのこう考えも含めてここに鉄道を通したのかなと思いますね。
JR っていうのは、まあ、一番最初に通った鉄道っていうのは、それこそ政府がつけた鉄道といいますか、はいはい、国の鉄道やったわけですね。
そうですね、
でそうじゃなくて民間の力で電車を走らして、はい、鉄道を走らして、はい、もっとみんなの生活便利にしようやという動きが出てきたのに、はいはいはい、30年間かかって
る。そうですね、でこれはあの阪神のそのまあ本線ですかね、はい、今本線で言いますけども、阪神電車はですね、これ日本で最初の郊外電車なんです。
郊外、
はい、
町から外へ出る。
そうですね、郊外を走る電車ということですね。これはもう日本初ということになりますね。市内電車はいわゆるその路面電車ですね、
はいはいはい、
これはあの大阪京都その他の大きな町ではたくさんできたんですけども、それは比較的古いんですが、うんうん、それではなくて、大阪を目指す郊外を走る電車というのはこれ阪神が初めてなんですね。
あ、そうやったんですか、はい。阪急はもっと遅いわけですか。
あの阪急、特にあの神戸線が走ったのはですね、これ大正になってからですね、大正9年にあの阪急神戸線が開通してます。
ああ、そう、だいぶ遅れてるんですね、
は
い、
そうですね。
まあ、それにしても鉄道が3本走るようになった、これは西宮の人たちにとっても随分違った。
そうですね、まあ、住んでる場所によって乗る電車も多分違うと思うんですが、
はい、
西宮の南部どこにいてもですね、これ電車に乗って神戸大阪に出ることができるというのはこれ非常に大きい、
は
あ
は
あ、で逆にですね、3本の電車を鉄道を使って、
はい、
西宮に誰でも来れるんですよね。
なる、
それが非常に大きいですね。
誰でも来れる、
はい、
あ、行けるじゃなくて来れるという、
そうなんですね、
これはまた違う、はい、あれで意味がありますね、
あの明治以降のですね、はい、西宮の歴史の骨格を作っていくのが実はこの3本の電車で誰でも来れるというのがこれ一番大きいです。
ここ大事なところ、
大事なところです。
なるほどな、僕らはこの大阪神戸とつながって便利に行ける、あ、いつでも買い物行けるとか、どこでも行けるようになったな、阪神間で西宮便利なとこやと言って言いますけど、逆にどっからでも西宮に来れるようになったでと、これが大きい、
大きいですね。
なるほどな、その辺に目をつけて、 電鉄会社はいろんなことを考えたでしょうね。
そうなんですね。これはもう本当にあの有名な話で、
はい、
あの西宮は電鉄会社が作ったみたいなイメージがありますが、まさにその通りでありまして、本当にいろんなものをですね、うん、市内にどんどんどんどん作っていって、うん、まあ、今の西宮の町の骨格になってるというのが、まあ、あの大雑把な話ではあるんですけども。
なるほどね、はい、まあ、その中で際立ってこういうものというのを言うたら何になりますか。
そうですね、もうたくさんありすぎてちょっと一言では言えないんですけどね。まあ、そもそも論の話からしますとですね、はい、まあ、これ明治大正なんです。
で、
あの明治の終わりから大正にかけてはですね、これ大阪が巨大になったところ、巨大になった時代でありまして、 いわゆる大大阪と呼ばれた時代です。で、神戸もあの国際貿易港として非常にあの、うん、発達した時代ですので、特に大阪を中心としたその軽工業ですね、軽工業がその非常に盛んになった時代、
工業です
ね、はい、東洋のマンチェスターと言われた大大阪の時代ですね。で、その時にはですね、大阪に非常にたくさんのまあ工場ができまして、はい、まあ、あの昭和40年ぐらいまでは前田さんも記憶にあると思うんですけれども、うん、いわゆるその工場があると公害というのがかなりついて、あのいつもついて回るという話がありましたが、
はい、
これがまあその、大正ぐらいにはですね、それがもうかなりピークになりまして、大阪の町がですね、もう梅園で人が住むとこじゃないよというようなこう町になってしまったということなんですね。
はい、
ですので逆に阪急阪神はですね、それに逆手を取りまして、郊外の空気のきれいなところに皆さん住みましょうよということで、あのその工場とか会社に勤めるサラリーマン、これをターゲットにしましてですね、郊外生活というのをキーワードにしてこちらに人を呼び込むということを始めたんですね。それが今の西宮の大元になっているところです。
なるほど、はい、そうか、一つ一つの施設とか、僕はもう電鉄会社が西宮に何を起こしたか、阪神館に何をやったか言ったらすぐに思い出すのが遊園地ちゃう、
はい、あ、そうですね。で、遊園地は実はですね、はい、電鉄阪神もやってるんですけども、
はい、
電鉄会社以外の方が古いんですね。あの大阪神戸の、まあ、資産家資本家がですね、
はい、
あの大きな土地を、まあ、借りるあるいは買うということをやりまして、はい、例えば紅葉園とか
紅葉
園楽園とか、そういうところにあの、まあ、遊園地といいますかね、大人
の遊園地、
そうですね、あの温泉が出て、うん、何か園芸場もあって、
はい、料理旅館があって、
そうですね、旅館があってという、そういう、まあまあ、いわゆるその娯楽の場ですね、
う
ん、これをあの外部の資本が作るんですけども、
なるほど、
あんまり持たないんですね。
あんまり長いことは続かないんだよ。
やっぱり紅葉園楽園ですと当時はちょっとやっぱり不便ですので、
そうですね、
あのお客さんがつかないというのも多分あったのかなと思います。で、それでずっとその郊外の遊園地、郊外の娯楽場のですね、
はい、
姿をずっとごく最近まで残してたのがこれハリハン、
は
あ
は
あ、ということです。ですからハリハンをご存じの方はイメージしていただくと、
はい、
あれが紅葉園苦楽園のいわゆる遊園地だなと、
な、
大人の遊園地だなというイメージになるかと思います、
ね、代表的な館やったわけです、
はいはい、まあ、それもあの、はい、今はこちらなくなってしまってますけども、
だ
そういう遊園地、大人の娯楽場はですね、はい、長続きせずにその次どうなったかと言いますと、この別荘地なんですね。
なるほど、
大阪のお金持ちの方が別荘いかがですかということで、はい、たくさんあの有名人が住むようになりまして、
なるほど、
でそれもあんまり長持ちしなくてですね、住宅地に変わっていくと。で、別荘地区画広いですから、非常にこう大区画のこう良好な住宅地がですね、山手の方にできるということで、あの郊外住宅地というふうに変わっていくんですね。
なるほど、ね、
でそれのイメージをあの阪急電鉄阪神がですね、阪神電鉄がうまく自己流にこう使い分けまして、
はい、
西宮市内あちこちにですね、郊外住宅地と銘打ったものを作っていくと。
例えば西宮七園なんて言われるのがその代表的なことでしょう。
あのこれはもう電鉄会社も含めていろんな人が、はい、あの作った住宅地がそういう形で今、まあ、縁がついてるので七園と呼ばれますけども、
高等園とかね、
はい、そうですね、
紅葉園とかいろいろ言いますけど、はい、みんなそれはその時に電鉄会社の思惑で作っていかれた、はい、
そうですね、
うんうんうん、なるほど、そういうふうに、まあ、郊外住宅に住もうという、郊外生活をしようというスローガンで、
はい、
まあ、電鉄会社が外の人を入れてきたというので、まあ、西宮の一つの性格といいますか、
そうですね、
この地域の性格ができてきた、
はい、まあ、顔が出来上がってくるということですね。でそこでやっぱり特筆するのはですね、うん、甲子園だと思うんですよ。
甲子園、
はい、これ今でもですね、あのその名残といいます、名残といいますと、これ阪神さんに怒られますので、
はい、
今でもそれをこう前面に押し出して、
はい、
阪神電鉄が一番沿線で大事にしている場所が甲子園なんです。
なるほど。
でというのはですね、うん、あの西宮駅には駅長さんいないんですよ。
はあ、
甲子園駅の駅長さんいるんですよね、
はあ、
これ私たちの感覚からすると普通は西宮駅に校長さんなく駅長さんおるかなと思うんですけど
す、ね、
いないんですね。
やっぱり
阪神電鉄としては甲子園の駅の方が重視してると で甲子園がやっぱり大事でありまして、ご存知のようにですね、大正13年に甲子園球場
野球場
できますね、はい、でその後ですね、もうテニス場とかいろんな娯楽施設、
テニスコートにプールに、はいですね、いろんなことがありましたの、
は
い、
あの阪神パークもついこの前まであ
の2
代目がありましたし ね、 ね、そういうふうに甲子園に集中的にこう、まあ、資本を投下していたのがこれ阪神電鉄ですね、はい、
甲子園に大きな力を注いだわけですね。
そうですね、
まあ、今でもそうなんでしょうけれど、
はいはい、非常に大事にしてはりますよね。
ああそうですか、はい、なるほどな。そうするとまあ阪神電鉄としたら住宅を作るだけじゃなくて、そういうスポーツ施設を作って、はい、外の人を呼び込もうという、
はい、そうですね、
まあ、人たちをこの電車に乗ってもらうといいますか、
は
い
は
い、
そうですね、
そういうことを政策にし
は
った、
はい、でそれで一番その何ですかね、こう高級なといいますか、はい、阪神電鉄としたらこれがもう最高だよというのがこれ甲子園ホテルなんですね。今ではあの旧甲子園ホテルという言い方になってしまいますが、一番そのいいところを作ったのが甲子園ホテルだったんですけども、それがやっぱりあの太平洋戦争の直前だったもんですから、時期も悪くてですね、すぐにまあ使われなくなってしまって、まあ今あの向こうが女子大学の甲子園会館ということで、
あの建物要素のまま残してもらったなと、よかったですね、
ありがたいなと思いますけどね。
目的が違うことになりましたけれども、現在やっぱり大事な建物として使われる、
残ってるのは非常に大事ですね、やっぱり
ですね。そうですね、いいものを残してくれはったなという。
でそれと他にですね、まあ、向田女子大学という名前が出ましたので、
はい、
一面は大学の多い町と
そうです
よく言われますけれども、はい、公共住宅都市のまあ基本になったものなんですが、関西学院ですとか、はい、神戸女学院とか、
ね、
清和大学とかですね、はい、そういった大学、これもいずれもですね、いわゆる洋風の建物を基本にした大学がこ
う
たくさん建ちますよね、
はい、
でこれもやっぱり二周面のこう一つの顔になっていくということかなと思いますね、
はい、そうですね、はい、大学があるだけではなくていい建物の大学があるということ、
非常に美しいですよね。
そうですね、
であの今まで申し上げたのはですね、まあ、郊外の西宮という場所、まあ、あのこれ明治大正昭和の初め頃はですね、うん、あの言い方変えるとあの大阪神戸から適当な距離にある田舎なんですね。であの大学があるところはいずれもですね、実は西宮の旧西宮町ではなくて、
はい、
大社村とか、
鳴
尾村とか、そういう場所にやっぱり今大学はあるんですよね、
はいはい、
でそういう意味で見ますとですね、
はい、
あのこの大学があるところ、まあ、これ代表すると思うんですけども、うん、それは外から外の資本から入ってきた西宮の新しい顔と、
なるほど、
いうことを思います。
あ、そういう見方ができる、
はい、
はは、本当ですね、はい、大学は西宮で作ったもんではない、出来上がったもんじゃない、生まれたもんでもない、
はい、
よそにあったものがここへ来はったんやという。
そうですね、
はは、
でそれが非常に馴染んで、はい、西宮の郊外生活文化の一つの形になってますよね。
はは、
これ非常に大事なことだと思います。
そうか、はい、なるほどな。そういう意味でもこの電鉄が果たしている役割っていうのは大学を呼び込むところまで及んでいる、はい、ということでもある。
非常に大きいですよね。
なるほど、はい、
でそれに比べてですね、はい、あの比べてみますが、比較すると、旧西宮町でここにもですね、やはりあの郊外生活といいますか、
はい、
いわゆるモダニズム的な建物がやっぱり、うん、あのいくつか残ってます
ね。残ってます。
あの、まあ、順番に挙げますとですね、はい、今津小学校の六角堂でありますとか、
六角堂、ね、
旧辰間喜次郎住宅ですとか、
十郎亭、
あるいはその43号、国道43号 の、 あの横にある多聞ビルとかですね、
多聞ビル、
ああいったのがこうたくさんあるんですけれども、
はい、
これは旧の西宮町の中で、あの先週前回までの話にあったあの酒屋さんの力ですね、はい、酒屋さんの資本をもとに出来上がってきたモダニズムの建物ですね。そういうこう二項対立になっている部分もありますので、う
ん、今もなくなりましたけど、旧西宮市役所とか、
はいはい、
あるいは旧西宮市立図書館と、
そうですね、
あれもみんな酒屋さんの力でということでしたね。
ですので旧の西宮町にあった分でモダニズムの建物、あるいはモダニズムのこう雰囲気のあるもの、はい、あるいは郊外生活文化というのはやはりその西宮の酒屋さんの力で出来上がってい
た、ね、地場産業の力でそういう文化が作り上げられていってたと、
はい、
なるほど、そうですね。市役所の建物も非常にこう重厚ないい感じのものやったし、図書館もそうでした、
はい、
なるほどね。そういう意味で酒屋さんの力も大きかったという、はい、
ですので酒屋さんの力の旧西宮町の部分と、うん、その周りの村の新しく入ってきたものがうまく融合したのが西宮町だったんですね。でこれが基本になりまして、
はい、
郊外住宅地というこうイメージが出来上がりますので、それを基本にして出来上がったのが文教住宅都市宣言だと思うんですよ。
ああ、そうか。
30年前ですけども、
あれ突然になったわけじゃなくて、はいはい、まあいわば3万年前に初めて人が住んだ時からの歴史をずっと辿ってきて、それでもう平安時代やら古墳時代やら江戸時代やらいろんな時代もくぐってきて、はい、その中で西宮というか形ができてきて、はい、その町が文教住宅都市、はい、
そこに至ったということだと思いますね。
これはつながってるわけですね、はい、各時代でそれぞれ特徴を郷田さんにお話していただいたら、あ、ずいぶん西宮ってあっち行ったりこっち行ったりしたんやなと思ってましたけど、やっぱりずっとつながってきたものが最終的にこう形になって宣言されたという、はい、はあ、なるほど、
はい、言い方変えますと西宮の歴史のこう町の DNA がずっと伝わってきて文教住宅として宣言になったということだと思いますね。
これ DNA ですね、はい、なるほど、町にも DNA があったんやなと、そういう思いにさせられました、はい、なるほど、よう分かりましたな。それは今日のこの明治からこの江戸時代から明治に移って、そこからこう大正昭和とこう移ってくる発展の中で、はい、そういうのがよう分かってきたなという気もしますね、はい、
でそこで、まあ、これ最後のまとめになろうかなと思うんですが、はい、紅葉園女神山地区、これがあの平成24年少し前なんですけれども、はい、都市景観大賞という賞を受けてますよね。これはですね、実はあの先ほど郊外住宅都市という流れがあるというふうに申し上げましたが、はい、実は今の西宮の町の中心部はもう郊外住宅都市ではなくて、うん、大阪の一部みたいになってきてますよね。
大阪がここまで伸びてきたみたいな、
おっしゃる通りです、はい、ですので、あの私はこれまだ一般的な言い方ではないかもしれませんが、あの西宮の現在のこう中心部の状況はですね、近郊高密度住宅都市に変わっていってるだろうと。これ私たちが今目の前で起こってることです、
はい、
で30年先に振り返るとものすごいことやったなと思うと思うんですけども、そういう中にあってですね、先ほど申し上げた公園女神山地区というのは、都市景観大賞を受けるぐらいのこう非常に立派な町づくりということで賞、を受けたんですけども、あのずっと積み上げられてきたですね、郊外住宅都市という西宮の姿を私たちで作りましょうということでされた町だ、
なるほど、
そういう意味でその表彰されたんじゃないかなというふうに私は思ってます
ね。あれも住民自身がもう努力して作った町です、はい、ああなるほど、まあ、そういう意味では DNA が顕著に現れている町、はい、ということかもしれません。
おっしゃる通りだと思います。
そうですね、はい、なるほどな。これはもう今日の話っていうのは随分こうあのはっきりしたなという感じが、まあ、近代我々の生活している今の時代にこう近づいてきたという点でも分かりやすかったんですけれど、はい、明治以降西宮がどうか、なんで変わってきたか、どんなふうに変わってきたかというのは今日の話でよう分かったなと思いますね。さあこれから先どういうふうに歴史は進んでいくのかな。まあ、やっぱりこの DNA は生きているでしょうから、はい、あの文教住宅都市、あの宣言に書かれている精神というのはずっとこう慎重さいくだろうなと思いますし、はい、守らないかんものと、変えていかないかんもの、はい、そしてさらに発展させていかないかんものというのはこれからはっきりしてくるんだろうなと思いますけど、そうですね、はい、そういう中でやっぱり京都資料館のこの役割といいますかね、はい、歴史的な資料あるいは記録、はい、あるいは事実を大事にしながら、まあ、それを守りながらまたそれを活用していくという例のこの郷土資料館の方針というのはこれからも大事やな、はいはい、
そうですね、まあ、ぜひですね、あの歴史ですとか文化財というのを生活ですとか仕事の中にですね、ツールとして使っていただきたいなと、
本当そうですね、
これ思ってます、はい、
いやいや、これ5回にわたってお話しいただいたこと、これずっとこうまとめて何かに残したいなという気が随分今してきておりますが、私の番組としましたら、まあ郷田さんを煩わしながら西宮っていう町はいつからどういうふうに発展してきた、どんな形から発展してきたんやということをお願いしてお話しいただきました、5回にわたりましたけども、とっても楽しくて、で分かりやすいお話を聞かせていただいたと思います。郷田さんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
これからもまたあの何か折に触れ、はい、この時代だけちょっと取り出しているようなことがあるかもしれません、はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。